るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月17日、石破茂総理大臣は総理官邸にて拉致被害者ご家族等と面会しました。この面会には拉致被害者のご家族5人が参加されたほか、林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣も同席しました。本日はその中から横田めぐみさんの弟で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんと、同じく横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの発言の一部をご紹介します。まず横田拓也代表の発言をお聞きください。
家族会は1997年3月に発足しました。発足から本日の石破首相面会まで数えて実に13人の首相に面会させていただき、一刻も早く家族と兄弟を救出してほしい、生きているうちに再会させてほしい、拉致問題を解決するために北朝鮮毅然とした外交を貫いてほしいと訴え続けてきましたが、2002年9月の日朝首脳会談以降、5人の拉致被害者のみを取り返しただけで誰一人取り戻すことができていません。家族会のお安代は拉致された家族や兄弟との再会を果たせず、他界した方が何人もいらっしゃいます。お安代で健在なのは本日出席させていただいている横田めぐみの母早紀江88歳と有本恵子さんの父が昭弘の96歳の2人のみになります。私たちが北朝鮮に求めていることは全拉致被害者の即時一括帰国です。またお安代が健在存命のうちに再会を果たすことを強く求めています。万が一お安代が健在なうちに災害が叶わなければ、我々日朝国交正常化に全面的かつ強く反対する立場を取ることになります。石破氏の強いリーダーシップで人権問題である拉致問題を解決していただきたいと思っています。最後に、家族会数回が求めていることとは真逆なこと、つまり一切求めていないことをこの場で改めてお伝え申し上げます。それは日朝両国に連絡事務所の開設や合同調査委員会を設置するという考え方に強く反対します。北朝鮮は申し上げるまでもなく監視社会です。2500万人の北朝鮮国民の方はもちろん、拉致被害者を24時間誰がいつどこで何をしているかを厳重に把握しています。どこにいるかわからないという嘘の前提に立ち、連絡事務所や合同調査委員会を設置する手法は拉致問題に時間稼ぎした上で幕引きすることにしか寄与しません。日本国は全拉致被害者を即時一括帰国させようと強く訴え続けるべきです。被害国である日本国が加害国である北朝鮮に迎合する必要は一切ありません。また横田家のことで申し上げれば、私たちは拉致された横田めぐみ本人との再会を強く求めているものであり、キム・ウンギョンさんとの面会はめぐみ本人との再会前には認めていないことを改めてこの場を通じて表明いたします。監視員がいる中で母めぐみは亡くなりましたと言わせる残酷なショーを作ってはなりません。一方、拉致問題解決にはその先に両国が明るい未来を描けるんだということを石破首相の口から金正恩委員長に向けて強く発してほしいと思います。両国が抱える問題解決するために速やかに日朝首脳会談を実現していただき、 この日本の地で拉致被害者と再会できるようお願いいたします。加えて家族会救う会が掲げている運動方針である親の連れの家族が存命のうちに全拉致被害者に一国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことと我が国がかけている独自制裁を解除することに反対しないという方針の背景にある苦しみと意味を分かってほしいと思います。私個人の立場では北朝鮮への感情は怒り、憎しみ、敵対し、恨みしかありません。それでも拉致被害者家族の親世代の家族が自分たちの家族との再会を実現するために大きく方針を変えたこと、これが苦渋の判断であることをぜひ理解してほしいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの発言をお聞きください。
本当に47年間という長い年月、こんなに長い年月、子どもたちが連れて行かれたままで帰ってくることもできない、どんな方に育っていっているのかもわからない、どんなふうな思いでいるのかもわからないという、全く見えない世界で死亡したという向こうの一方的なことを信じるわけにはいかない、本当に生きているものを助け出さなければいけない、私たちはもうそのことが実現するまでは諦めることはありません。だから命がある限り彼女をまたワリノさんもたくさんの方が日本の国土を踏んで日本に帰ってきた、曽我さんがおっしゃったように山から空から全て日本の全てが見えたって、あの喜びは何と見えなかったとおっしゃった、その味わいを対応させてあげたいと思っておりますので、今ほとんども今日の竹谷が申し上げましたのと同じでございますので、必ず一人一人が自分のお子さんだったらどうするだろう、本当にこの子が人になって今この状況だったら私だったらどうするだろうっていう思いで、このことを日本の大事な問題としてお考えいただきたいと願っております。非常に交渉自体が難しいと思いますけれども、人と人としての協議が終わりになった時に本当にみんな仲良くできませんかって、一緒にみんな信じ合っていきましょうねっていう思いで、みんなから悪いことは世界中が見てますよ、本当にそんなことばかりないということを強く聞いていただきながら、難しい交渉だと思いますが、どうか心を一つでも開いていただけるようにどうぞご理解いただいて日中会談を早めていただきたいと願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、今週の一曲です。10月5日に、埼玉県蕨市で開催された、ふるさとの風、潮風共同公開収録 in 蕨では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に出演いただいた立川市立立川第七中学校女子卓球部で結成された横田めぐみさんを救う会による意図横田めぐみさんたちを救うための訴えの一部をお届けします。
めぐみさんも一緒です。家族に会えない。 い辛さを知っていると思います。だからこそ今の辛い時間も止まっていないと信じていてください。必ず終わりが来ます。すぐそこには幸せが待っています。めぐみさんとまきえさんの海を越えた愛情が心と心をつないで国境を越えて空を通して帰国へと導いてくれると思います。
めぐみさんを待っている人はたくさんいます。めぐみさんが家族と再会してほしいと思っている人もたくさんいます。だから絶対笑顔で日本に帰ってこれます。
めぐみさんが流したたくさんの涙、その涙が嬉し涙に変わるよう私たちは発動します。何度も何度も皆さんに伝え続けます。この問題、この物語を終わらせるのは私たちです。めぐみさん、その日まで待っていてください。
めぐみさんは今じゃ立派な大人です。ですがあの頃の傷は生涯消えないと思います。ずっとずっと残り続けると思います。めぐみさんの心の傷を完全に癒すことは私たちにはできなくても、めぐみさんが心から安心できる環境に一日でも早く戻れるよう希望の光を作ることは私たちにもできます。
めぐみさん、きっと私たちの心は通じていて、今も同じ時間を生き続けていると思います。めぐみさんに生きる希望を持ち続けてほしいなんて言葉を私の口からは言えません。でも日本にはめぐみさんのことが大好きな家族、そして私たちがいることを忘れないでください。
皆さんの笑顔はなくてはならない大切な存在です。
たくさんの幸せや権利が奪われてしまったと思います。ですが生きる権利は誰にも奪われていません。生きていれば辛いことや悲しいことがあっても嬉しいことはたくさんあります。だから生きることを諦めないでください。
桜の花を見たことはありますか？とても綺麗で見ているだけで幸せになれます。しかしそんな桜も冬には枝だけになってしまいます。でも冬が終わると春が訪れます。桜はつぼみを開き花を咲かせます。だからたとえ今が冬でもどんなに辛くても絶対に春で見るような幸せな時間が来ます。だから今を信じて生きてください。
いかがでしたでしょうか。立川市立立川第七中学校女子卓球部一同、横田めぐみさんを救う会による糸、横田めぐみさんたちを救うための訴えをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。